Welcome to podcast. KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はダンサーでコリオグラファーの北村茂美さんをゲストにお迎えします。北村さんは関西をはじめ、国内外各地で生きる喜びと痛みを謳歌するたくましいダンスをモットーにダンス活動を展開されてきました。今日はですね、2004年から、ナビゲーターを担当されているコナンダンスワークショップについて紹介したいと思います。知的障害のある人々と共にワークショップを重ねて作り上げる独特のダンスステージ、即興演奏を奏でるミュージシャンも参加するなど、通常の福祉のイメージを超えたコナンダンスワークショップの活動は、この10月海を渡ってフランスは南都市で開催される2017年ジャパン×南都プロジェクトに参加されます。今日北村さんにですね、こうフランスに渡る直前の意気込みを語っていただきます。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストはなにわのコリオグラファーしげやんこと北村茂美さんです。どうも北村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、まず北村茂美さんのプロフィール紹介させていただきたいと思います。
はい。
北村茂美さんは1971年大阪生まれで、現在は滋賀県草津市の在住です。通称なにわのコリオグラファーしげやんとして、活動されています。6歳よりバレエを始め、英国の、ラバンセンターにて学ばれています。生きる喜びと痛みを謳歌するたくましいダンスをモットーに、国内外でソロダンス、作品を上演するほか、劇団とか、ダンスカンパニーへの振り付け、音楽家や美術家との共同制作など、とても精力的にですね、活動を展開されています。そして、小中高校、特別支援学校や福祉施設はもちろん、居酒屋とか、ご家庭の居間とか、
はい、
電車の中とか水上バスとか、本当にいつでもどこでもどなたとでも踊るっていうことをライフワークとして、まあ、日本、各地、もちろんね、世界も含めて、コミュニティダンス作品の発表されています。平成15年度の大阪舞台芸術新人賞、受賞されたりとか、平成22年度滋賀県文化奨励賞を受賞されています。一般財団法人地域創造公共ホールダンス活性化支援事業の登録アーティスト、そして、今回この話になると思いますけども、2004年度から現在まで糸賀和夫記念賞音楽祭の振り付け及び身体表現コナンダンスワークショップのナビゲーターを担当されています。ということで北村さん、はい、いつでもどこでもどなたとでも踊るっていうところが、やっぱりその、はい、とか、あとコミュニティダンスって言葉ありますけども、まあ、もちろんね、ずっと本当に、ダンスの公演とかっていうふうなこともあるんですけども、
はい、
まあ、北村茂美さんといえば、そういういろんな人をいろんな現場で巻き込みながらダンスをするっていうところの印象を僕も持ってるんですけど、なんかちょっと普段の、活動とか紹介していただいてもいいですか。
そうですね。はい、まあ、ここにもある居酒屋っていうのはね、一体何やねんって話なんですけど、はい、まあ、
もうね、
楽しく飲んでるといきなり赤いシャツ着た、はい、おっちゃん、おばちゃん、はい、老若男女がわーっと出てきて、うん、急に大音量で踊り出すっていう、うん、で、それがまあ、2、3時間飲んでると、4、5回それが起こるよっていう、まあ、ちょっとそういうサプライズな酒場を演出したりとかですね。で、あとね、そうですね、ご家庭の今っていうのは、うん、かつてね、本当にその、ダンスを発表する場がなかったので、う
ん、
よくあるね、リビング、ダイニング、キッチンってあるじゃないですか。続きの間になってるところ。
あるあるある。
まあ、大体台所が楽屋。
LDK 的なんですね。
そうそう、LDK。うん、台所が楽屋で、うん、ダイニングが舞台で、リビングが客席みたいな感じ。 じで、そのお家の人とか地域の人たちにダンス見てもらって。
本当普通の家。
そうです。普通の家ですけど、その居酒屋もそうですし、いろんな場所で必ずこだわってるのは、そこを劇場にするっていうことなんですよ。
だから、なるほどね、切り替わるんだ。
そうなんです。だからもう、例えばご家庭やったら、ご家庭なんやけど、ちゃんとちっちゃい卓を用意して、家庭用の電源で、ちゃんと照明も音響もつけて、で、もちろん私も衣装もメイクも全部バッチリつけて、ですね。で、あとまあ、なりすますっていうやつが結構最近好きで、この滋賀県とかやとね、去年やらせてもらってたんですけど、琵琶湖平和音頭っていうボンダンス、ボン踊りを作ったんですよ。山中カメラさんとかだと。で、その時は、ジュディ・オーミっていうキャラクターで、
聞いたことあるね。どっか響きがね、ありますよね。
で、ジュディ・オーミはすごいドレス着た琵琶湖の妖精なんですけど、ボンダンスのイベントの時には毎日その朝からそのメイク衣装で家からその格好で出るっていう家族から随分クレームが。
なるほど、なるほど。草津からね、そこに旅立って。
そうそうそうね、
もうスイッチはもう玄関出たとかも入ってるんですね。
そうですね。
ジュディオミとして。
ジュディオミとして。で、あとは、今年今やってるのはね、シゲ・アンドリュースって言って、六甲山で。
まだ聞いたことありません。どっかで響きが聞いたことありますね。
ジュリー・アンドリュースのね、シゲ・アン版で、要は六甲さんの六甲三つ跡っていう芸術祭があ
るんですけど、今ねチラシが目の前にちょっとあるんですけども、
現代美術の芸術祭なんですけど、パフォーマンス部門ということで、せっかく六甲高原なので、やっぱりね歌って踊りたくなるじゃないですか。ってなると、やっぱこれはあれかサウンドオブミュージックやなってなって、じゃあ
私あの名シーンがね思い浮かびますよね。
はい。でも金髪のショートヘアのカツラで、もうチロルの衣装を着て、で、一人やと成立しないんで、子供をどうしようかってなって、子役大募集で、子供だけじゃなくて、子供心持った人やったら誰でも OK なんで、おっちゃんからおばちゃんから。
なるほどね、子供ってそういう意味なん
です
ね。
そうなんです。
子供心を持った。
っていう人を引き連れて、山を歌って。踊って、でも最後はきちんと、真面目なダンスのソロの、公演を最後夜景とともにお見せするっていう感じなんですけど、
そういう意味でなんかあれですよね、やっぱ日常のなんていうかその、舞台に日常の現場を切り替えるっていうのと、あとなんかその本当に屋外とかね、そうなんて自然環境とか、天候とか、時間のね、そういう移り変わりとかも全部含めて舞台作るって感じですよね。
あ、そうですね。で、なんか、それが行き当たりばったりじゃなくて、そこにいる人が、なんかその巻き込まれた結果、そうなんか映画とか、ドラマの登場人物になってしまったかのごとく、なんかこう、楽しんでもらうというか、あれは何だったんだろう、みたいな、こう思い出、とともに、なんかその体に何か残るものっていうのをすごくやりたいと思ってるんですよね。
いろいろそういう形でいくと、本当になんか関わる人たち、要はダンサー、プロのダンサーだけじゃなくって、一緒に踊る人たちも、それこそその子供から子供心を持ってる大人から、いろいろいるじゃないですか。だからプロフィールさっきの中で、例えば学校に行ったりとかね、福祉施設に行かれたりとかっていうのもある中で、今回、コナンダンスワークショップっていうこうグループ、というかね、の話、ぜひ伺いたいなと思うんですけども、この、ちょっと簡単にコナンダンスワークショップってなんじゃらという話、紹介していただいていいですか。
これが2004年から始まったんですけども、滋賀県で糸賀和夫記念賞音楽祭というのがありまして、で、そこに、糸賀和夫記念賞というのをこう受賞された方たちのお祝いで、
なるほど、なるほど。
いろんなね、それ今までは滋賀県内にこう打楽器とか合唱とかいろんな音楽のワークショップの方たちがいらして、でその人たちが一堂に会して音楽祭という形でお祝いをされてたんですけど、その2004年頃にここらで身体表現ダンスを始めてみようというのがその当時の滋賀県社会福祉事業団
さん、今のグローさん
ですねが考えはって、で、実はね、最初はね、私ではなく、そういう、障害のある方たちと、すでにいろんな取り組みされてる、ある著名な、 舞踊家の方が、はい、あの、菅さんいらして、お名前言うていいんかな、
言っていいんじゃないですか、
いいですかね、うん、あの、岩下徹さんという方なんですけど、はいはいはいはい、
僕も、あの、存じ上げています 、
はい。今もね、よくお会いするんですよ、うん、安あたりで。
安あたりで、ね、
っていうのは、
僕もなんか、音遊びの会のプロジェクトでご一緒したりとかね、安田さんのダンスすごく素敵ですよね。
ね、素敵ですよね、うん。で、まあ、もう大先輩ですし、はい、
そうですね。で、清水さんの大先輩。
湖南病院でね、うん、あの、今もされてるんで、うん、で、当時もされてたんで、それでお話が、はい、あの、あったそうなんですけども、うん、当時岩下さんがですね、うん、僕は振り付けはやらないのだと、うん、で、だからそれはお引き受けできないんですけど、まあ、あの、いい人知ってるから紹介しますって言われたのが、
それ初めて聞きました。
あ、そうですか。
そっかそっか、
それが私
いい、でもいい流れですね。その岩下さんというね、そのまあ、あるそういう思想から北村茂美さんにつながってその機会を得てっていうところは、
それがね、うん、びっくりするんですけど、うん、当時私岩下さんと一回もお会いしたことがなかった
で、うん、あ、でも本人はご本人は見てらっしゃった
んだ、どっかでね見てくださってたんですけども、
う
ん
う
ん、
それまた面白いね。
そうなんです、
北村茂美っていうのがいるんだよっていう感じだったんですね、岩下さんにとってみたら。
でもう大先輩で、あ、まあ、うん、憧れのダンサーさんでもあるんで、まあそのね、うん、現グロー当時の担当の方から、はいはいはい、まあ最初お電話、うんでいただいたのかな。その時に断れないお話だったわけですよ。私にとって。
そのエピソード言われるとね。
そうなんですよ。
逃げはないっすよね。
そうなんですよ。うん、で、そんな光栄なことを、はい、まず断る気にもならないし、はい、で、障害のある方たちとなんですって言われた時に、うん、もう、なんでしょう、頭の中が本当にこう真っ白というか、うん、どうしていいことなのかよくわかんない。
なるほどね。
うん、でも、うん、当時、今もそうなんですけど、はい、私の、あの、信念がですね、はい、振り付けのお仕事は断らない。
なるほど、うん。なるほど。
で、それは、あの、うん、どんな条件であってもっていうかね、うん、言い方変ですけども、うん、あの、それはやっぱりなんか巡り巡って、うん、あの、来てるお話やから、うん、あの、まずは断らないっていうのが今もあって、うん、はい、なので、当然断らないわけで、うん、ただ私、その、障害のある方たちと関わったことがないので、うん、もちろん知識もありませんし、うん、はい、そんな、どこの馬の骨かもわからない私が、うん、
いやいやいや、
そこに行って、うん、あの、特にね、例えば施設の職員さんだったり、うん、その、いわゆる専門家の人たちに、うん、これ受け入れてもらえるんやろうかというすごい不安があったんですよ。
まあ、普通不安ですよね、はい。初めてそういう現場で、今までやってた自分の考え方とかね、
そうですね、
通用するんだろうかとかっていうね、やっぱ思いますしね。
そうなんです。で、まあ当時若かったですし、うん、まず信用してもらえるんだろうか。
13年前か、2004年というか。
そうですね。うん、はい。
はい、
まあまあね、うん、それなりに若かったわけで、うん、
いやいや今も若いかと思います。いやいやいや、はい、なんだこのやり取りって感じですけど
ですね。
そっかそっか、
うん、
それでまあ実際に現場に行ったのは最初は施設っていうかその法人さんのところに行って、こんにちはって感じで行ったんですか、それなんかホールみたいなところで、
ホールみたいなところですね。もうあらかじめある二つの施設から、はいはい、まあ今もずっとそこから、はい、あの参加してもらってるんですけど、うん、多分当時呼びかけに答えてくださったのがその二つの施設だったんだと思うんですが、そこから、あの、一方は入所施設で、うん、で、一方は作業所の方で、うん、で、要は生活してるところが全く違う方たちなんですけど、あの、同じ地域なんで、関わりはすごくある方たちなんですね。で、まあ、あの、まあ、こういう、なんか、余暇の活動が始まりますっていうので、多分ね、20人ちょっとぐらい、結構な、人数
ですよ、ね、
初回からいらして、うん、でそれがあの今も活動発表の場となっている、うん、あの立東のさきら、
ああ、なるほど、
はい、
立東文化会館さきらから本当始まったんですね、はい、
そこのリハーサル室にみんな集まってですね、うんうん、で当時の担当の方
はい
と、私と二人でそこへ乗り込みまして、うんうん、で、まあ、あの、最初にお話をくださった、うん、あの、山之内さんっていう方なんですけど、ね、
はい、グローの職員の、はい、はい、山之内さん。
その方が、もう、 まあ、その方のおかげやなって今も思うんですけど、うん、あのもう北村さんは何も心配せんと自分のダンスやってください、うん、でもあのもういわゆる福祉の専門的なことは僕が全部やりますからって言ってくださったんです、うん、なるほど。でそれやったらいけるなと、うんうんうん、であの振り付けっていうこと、うん、ダンスっていうことなんですけど、うん、もう当時から全く変わらない私の考え方で、うん、あの誰にとってもダンスっていうのは、うん、あのどっかから持ってきたものを習うっていうのではなくて、すで、うん、はい、にその人たちの中に、うん、あの眠ってるはずやっていうのがあって、うん、だからあのダンスとダンスでいけば、はい、障害とかなんとかっていうことは、うん、あの関係なくなるんちゃうかなと思ってたんですよ、うんうん、っていうのはそれは私全く言葉が通じないのに、はい、外国で自分の作品振り付けとかしてたことがあって、うんうん、でそれって別にその、うん、何も語らなくても体一つでできるじゃないですか、はいはいはい、で、あの少なくともそれさえあれば、うんうん、なんとかいけるんちゃうかと思って、うんうん、で最初にやったワークショップの第一声が、うんうん、あの私は踊ります、うんうん、で皆さん私のこと見ながら踊ってください、うん、私は皆さんこと見ながら踊ります、うん、はいスタートでそこから一切喋らずなんですよ、うんうん、でまあ多分ですよ、うん、当時の、うん、付き添いで来られてたヘルパーさんとか職員さんとかは、はいはいはい、おそらく、想像されてるのはきっと私が前に立って何かを、うん、見せて指導して、はいはいはい、それをみんながやるっていうのを想像されてたんだと思うんですけども、
う
ん
う
ん、
そうだろうね、
そんな雰囲気でもありませんし、うんうんうん、一体これ今踊ってんのか始まってんのか、うん、休んでんのか、うん、何なんだっていうような、うん、状況が、うん続いてたと思うんですが、うん、その中で私は一人めちゃくちゃ感動してですね、うんうん、それはなぜかというと先ほどお話しした自分のダンスの信念っていうのが間違ってなかったどころかひっくり返されたわけですよ、うん、ダンスはどっかに眠ってるはずでそれを引き出すのが振付家の仕事やと思ってたんですよ。ではないんです。引き出さなくていいんです。うん、もうあるんで、うん。だから私の仕事がない。うん、私というかね、振付家の仕事っていうのはない。うん、で、そこで、また岩下さんのおっしゃられた、うん、僕は振り付けはしないんですよ、の言葉が返ってくるわけです。は
い、なるほど、なるほど。そういうことか。
そうかで、うん。でも、なのに、いい人がいますって言ってくださったっていうことは、うん、じゃあ何か、きっと、やれることがある。うん、で、うん、
そうですよね。うん、うん、うん、確かにね。
っていうのと、私は、もう、周りのね、職員さんだったり、当事者の方は分かんないですよ。一体何なんだ、この状況はって思ってたかもしれないけども、うんうん、もう私は、見たこともないダンス絵巻の中にいて、うん、もうワクワクしてるわけですよ。うん、で、これを舞台に乗せる。うん舞台に乗せるっつったら失礼ですけども、うん、舞台でなくってもいいわけですよ、うん、これを野原でやっても、うん、どこでやっても、うん、絶対絵になるし、うん、しかもそれがただかっこいいとか だけじゃなくて、なんかその人を鼓舞させる、
はいはい、
なんか力というか、はい、魅力がもう随所にある、うん、でじゃあこの人たちとダンスを作っていこうというよりもう本当に最初に一か八かで言った言葉の通り、
はい、
一緒に踊っていこうっていう感覚なんですよ、ねうん、実はもう未だにそれでずっと来てるんですけども、うん、
そう考えたらやっぱりそのなんていうか最初そのまあスタッフの方の戸惑いとかもあったかもしれないですけども、はいまあ、メンバーさんっていうかね一緒にその チームやってるまあ障害のある方もだからなんていうかな今のその、最初から割とこう、スタート、ギアをこう、ガッと入れれた感じなんですか？それともやっぱ変わってきたって感じですか？途中から。
ね、やっぱ途中から変わってきたんですね。うんうん、で、最初は、音楽祭の本番の3ヶ月前ぐらいから始まったんで、うんはいはい、もうそこへ
音楽祭も11月ぐらいに毎年ありますもんね。
そうですね、う
ん、
でそれを目指すっていうのがもうあらかじめ集まった人も私も共通の その目標としてあったわけですよ、うんうん、だからなんかまずはその人たちと一緒に踊りながら本当に舞台を作っていって、はい、で、私が考えた振り付けではなくてその人たちから生まれた動きを私がただ繰り返していく中で、うん、みんながそれを真似して、
はい、
ダンスになっていったっていう感じだったんですね、はいはいはいはい、であだから、すごい私をが、振り付けをしたように、思われるんですけども、うんうん、実は振り付けダンスは作ってない、うん、みんながやってることを つなげて、
言っただけ、もう一回電波し直してみたいな感じですもんね、それって、
うん、そんな感じですね。でそれでやった時に、はい、私自身のダンス感というのがひっくり返されたのと同時に、はい、うん、そこにいた人たちが、うん、まあ、舞台に乗ったわけですね、うんうん、で舞台に立って、うん、その今までこの初めて来た小娘となんかようわからんけどやってたことがすごいたくさんの光に包まれて音に包まれて、
そうや、その体験をしたんですね、
人に見られてってなった時にガラッと変わったんですよ。でその日からみんなにとって音楽祭またやりたい、音楽祭やりたい、音楽祭でいっぱいになったわけです。で彼らのその人生というか生活の中に音楽祭っていうものがもうビシッと入
る、なるほど、
うん、なのでコナンダンスワークショップのすごく特色の一つでもあるんですけども、はい、常に音楽祭があるわけですよ、うんうんうん、で当初はこのワークショップを毎回重ねていった先に音楽祭があるんだよっていうふうに最初の 1,2 年はやってたんですけど、はい、途中からもう、まどろっこしい、毎回音楽祭でええやんっていう話になってきて、
うん、
でってなるとどういうことかというと、まあ前半はそのいわゆる、うん、はい、昔ながらのそのセッションですね、はい、誰からともなく始まって、うん、私がそれを真似してみんなが真似して、うん、みんなで一つになって、うん、っていうことをまあ最初の前半やって、はい、で休憩してお茶会した後はですね、音楽祭やりますってなって、うん、もう客席作って、
はいはいはいはい、
でこっちから出てこようとか、うん、まあなんか適当にその場を決めて音楽祭をやるっていうのが定番化してきてるんですね。なるほどなるほど。
次週以降ここからさらに、まあ、なんとっていう風な話、
はい、
この公演が控えてると思うんですけども、はい、その話にちょっとつなげていきたいと思います。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
さてそろそろお別れの時間です。北村茂美さんのコナンダンスワークショップ、の始まりと、そして来週はですねいよいよなんとに行く話をしていただこうと思いますけども、楽しみにしていてください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができますので、ノマのホームページにブログも、あったりとかですね、いろいろ情報チェックしていただけたらと思います。じゃあ来週も引き続き北村茂美さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。